寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
寺子屋たっちゃん、はっけよーい。7月最終週になりました。たっちゃん、今日も元気です。
はい、おはようございます。
おはようございます。
まあ前2週菊池理事長の要はゲストとしての話ね、
やっぱり菊田南女高校の理事長、
すごい流れの中でさ、思いがビンビン伝わってくるじゃんね。だからまあそういうことで、ものすごいそのいい時間を過ごさせていただいたね。だからまあお話をするということでいい時間持てたなと思うんだけどね。そんな中で実は今月目標としてきたっていうか、自分が何を話をしていきたいか、あるいは何を話として聞きたかったかっていうと、思いだっていう、
人の思い、
そうだから仕事に対する思いも、要は思いで、まあ、それこそ徳川家康没後400年ということ で、じゃあ徳川家康にプッとこう、実はね7月に我々教員部会っていうのがあって、そこで徳川家康の後を訪ねるっていう、岡崎へ行くのさ。
あ、はい、
で、岡崎の学校を訪問しながらね、高校大学訪問しながら、皆さんと勉強会しながら、要は徳川家康にちょっと触れようかなと思って、その徳川家康何がすごかったかっていうと、要は267年か、約270年間戦をしない国を作った。それまで軍用割拠でね、俺がって天下を治めたい治めたいっていう。だからその中で徳川家康は本当に戦をしない、そして江戸文化という文化も花開かした。これはまあ家康がやったわけじゃないのかもしれないけど、でもその礎を築いたってすごいじゃんね。でその徳川家康の旗印、なかなかみんな注目しねえけど、オンリー江戸ゴング浄土ってね、あれ円利江戸ゴング浄土とも読むんだけど、じゃあオンリー江戸ゴング浄土、ちょっとお調べいただきたいと、字はどんな字か説明したって説明できねえから、
難しい字ですからね。
そう、難しいだから、はい、で江戸ってのは、要は苦悩の多いこの世をで、まあオンリーの王は離れて、なんだ厭う嫌だと思う。でそのゴング浄土っていうのは、要は清い浄土の世界を求めて、一生懸命やりましょう、みんなの幸せをっていう、それが旗印なのね。でなんでそんな時になっちゃったかっていうと、これが面白いんだけどね、岡崎に大樹寺っていうお寺があってね、で東洋商人っていうのがいて、まあ当時の和尚さんだよ。で桶狭間の戦いで今川義元が討たれちゃった、
はい、
ね、有名な話で、織田信長が奇襲で言い訳に打たれちゃう。でその時に、じゃあ松平元康、つまり家康は桶狭間の戦いでは今川軍にいたわけじゃね、自分はその人質で捕られてたわけだから、ところが結局信長が迫ってくるって逃げた、で必死になって逃げた。で結局岡崎の大樹寺へ逃げ込んだ。その時にもうこれ19歳、家康19歳、もうこれ自刃するしかない、自殺を思い、なんか頭に思い描いた。その時にその東洋商人との話の中で、あなたは戦に赴くのに、その心はただ敵を殺すだけにあるのか、問いかけられた。その時家康、武士の心はただそこにあるのみだった。つまり人を殺す戦いってのはそんなもんだって答えちゃった。そうしたら商人が、そのやり取りがあって、禅問答みたいなやり取りがあって、天に得ざるの国を強奪するのは、天から与えられた使命感がなくて国を取っちゃうということは、それは盗っ人の仕業。たとえ運があって天下を取ったとしても、その非道は子孫に伝わる。で言われて、家康が要は万民のために生きなきゃいけないんだ、天下の父母と、天下万民の父母となってっていうことで、オンリー江戸ゴング浄土を用いた。でまあこの言葉は浄土宗の、要は往生要集っていう中のものなんだけども、はい、でもそういうことを知っていて、徳川家康ってなんだってことを考えるのと、何にも知らないで生きていくのは違うじゃんね。でさっきその人への思いっていうの、今家康は天下万民、つまり日本という国を平定したい、まあ日本という言葉が当時はなかったんだろうけど、でそれをねきちっと落ち着いた国にしたいって思いがあった。で静岡で今徳川家康が出たんで、静岡で本田宗一郎さんっていうね、これは浜松の二俣の尋常小学校、誰かに似てない、尋常小学校
ターさんですね。
そうだ、ターさんだよ、カクさんだよ、カクさん、
はい、
でその本田宗一郎がね語った言葉にね、右手と左手の大きさがうんと違う。それはもともと職工だから、機械を作ってカンカンカンカン、その金槌打って機械を直してった人だから、でその右手と左手のでかさが違う、極端に違う、本田宗一郎手は。そしたら宗一郎曰く、ハンマーを振るう右手はいつもいつも目立ちますって、こんなでかいって、 逆に左手は影になっていつも犠牲になっている。じゃあ左手は必要ないかといえばとんでもない。要は左手があるからこそやれる。人間の組み合わせもそうじゃないか。地味にやっている人たちがいればこそなんとかなる。目立つやつがいる、
うんうん、縁の下の力持ち、
縁の下の力持ちが。だからその菊池理事長の話の中でいろんな人に助けをこうて支えてくれた。それはやっぱり親分として菊池さんを担いだ。そしてその陰には大枚何億中金を出してくれていらない、お前が使っていいっていう人がいる。あるいはその各企業があってのはそれはやっぱりその人に対しての思いだよね。だからそれはすごいよね。ということはさ、右手は左手をかばわなきゃダメだよ。つまり上になったら人の下の人の思いを汲んでその人たちをどう生かすか、どういうふうにその人たちが生きていくかっていうね。でもう一個ね、総一郎のねすごい僕が大好きなのはね、大の下ネタ好き。総一郎知らないでしょ。
知らない、
知らないでしょ。で総一郎の自伝だとか総一郎のもの書いたもんっていっぱい出てくる。若い頃ね、浜松のね、浜松で自分の会社で飲んであげて、まあ、昔は芸者さんとこ行って遊んでくる。その芸者がね、気に食わねえ芸者がいると、で2人でね、窓の外で芸者投げちゃったってポンって2階からそれで酒に酔っ払って、それでまあ要はね、それ下ネタとは違うんだけど、要は芸者さんと遊んでて、芸者窓の外で2人で投げちゃって、それで投げちゃってはっと思った、まずいって思ってタタタタタタタ階段降りて外行ったって。そしたら芸者さんも電線にぶら下がって助けてって言ってたってでまあそんな総一郎の、まあ要は表に出ない話の一つにね、まあ社長を引退してから好きなゴルフ三昧でゴルフに行った。そしたら必ず大社長だからそれについて回るキャディーさんがいるわけで、
はい、
で総一郎が行くっつんで、その日体調が悪くて休んでたんだけど、キャディーさん出てきて一生懸命キャディーさんやってた。キャディーがね、それで休憩の時に昼飯食うじゃんね、ゴルフって俺やったことないからよかんねえけどさ、昼飯食うそうだよ。でその時にその辛い姿、そのキャディーの辛い姿を見た仲間が、もうあんた帰って帰んな、私たちやるからいいから。でそれに気づいた総一郎がね、そのパッと見て、悪かったな、俺が来るから出てきてくれたのか、おい卵酒作ってやってくれって、要はその板前に、でこれ持って帰って寝ろって。でただな、最後にそれ渡して帰る時にね、お前ね今日だけは父ちゃんとやるんじゃないぞっつったってね。でそれはあの要はそういう下ネタなんだけど、そこには思い愛情がいっぱいあるんだよね。ねえ、本当に私はそういう人になりたい
もうなってます
まあ今月いい4回でした、自分の思いも話ができた。で同じ思いを持つ若い経営者菊池さん、今月ありがとうございました、
うんうん、子どもたちもきっと夏休みに入ってきてると思いますので ね、
ね、
本当だね。はい、ぜひまた、皆さんラジオの今までのお話というのは、うん、インターネットでも聞いていただくことができますので、うん、FM ハイのサイトから、うん、寺子屋たっちゃん発揮用意、こちらのページに行っていただいて、うん、そこから過去のたっちゃんのお話もよろしければお子さんと一緒に聞いてみてください、
うん、お願いします。